瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。今日は店舗を活用した賢いゴミ減量資源化について、環境課の石垣雅俊さんにお話を伺ってまいります。石垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
さあ今日はですね、今もご紹介しましたこの店舗を活用した賢いゴミ減量資源化についてということなんですが、さあ今回ご紹介いただける店舗、それはどのようなお店になるんでしょうか。
はい、はい、大きく分けるとスーパーマーケット、リユースショップ、ホームセンターの3つになります。
はい、
これらの店舗は定期的にお買い物に行かれたり、うん、目にしたことがあったりと、皆様に馴染みのあるお店だと思います。
あ、そうですね、確かにスーパーマーケット、まあね、毎日行くとかね、週に何回も行くって方多いと思いますし、はい、利用される方多いですし、このリユースショップ、ホームセンターでもやっぱり日用品、家具などを買いに行ったりとかね、ご利用される方多いと思いますが、でもそもそも今回このような取り組みをしようと思われた、これきっかけは何なんでしょうかね。
市民の皆様から資源物を市の収集日になかなか持っていくことができない、不要になった大型家具や家電があるけれどまだ使えるので捨てるのがもったいない、
はい、
車がないので自分でお店まで売りに行くことが難しい、うん、ですとか、処分方法がわからない使用済み商品がある、うん、といったお問い合わせを電話でいただくことがよくあります、
はい、
市でも資源物の収集は行っていますが、はい、品目や収集日にどうしても制限がございます、はい、例えば大型家具は市で粗大ごみとして収集する場合は1点につき820円の処理費が必要になったり、
はい、
家の外までご自分で出していただく必要がございます、はい、その他洗濯機や冷蔵庫など家電4品目に該当する大型家電も処理をする際に家電リサイクル料金の支払いが必要です、
はい、
またカーバッテリーや消火器など、うん、市では収集できないゴミもございます、はい、民間の店舗を活用していただくことで排出方法が増え、市民の皆様の利便性向上が期待できますし、またゴミ減量にもつながることから、うん、はい、このような取り組みを実施することになりました。
なるほどね、まあ、これ出せる資源物やまた出せる場所がこれ増えるってことは、皆様にとってもすごくやっぱね、いい話、利用しやすいですもんね。
そうですね、
具体的にですね、じゃあどのようなものが出せるのかということを教えていただきたいんですが、まずそのスーパーマーケットですね、身近な、どんなものを回収しているんでしょうか。
はい、でスーパーマーケットでは、はい、ペットボトル、トレイ、アルミ缶、空き瓶、牛乳パック、紙類、こちらを回収しています、
はい、
特にトレイは瀬戸市では資源物としての収集を行っていませんので、燃えるゴミとして出していただくしかないんですけれども、はい、スーパーでは資源物として回収を行っている店舗がいくつかあります、うん、はい、普段皆様が買い物に行くスーパーで、うん、買い物前に店頭にある回収ボックスにトレイを出していただければ、うん、手間もかかりませんし、はい、またスーパーの営業時間内であれば、うん、いつでも出しに行くことができるため、はい、仕事でお忙しい方にも便利だと思います、
はい、
お買い物のついでに資源化ゴミ減量しましょう店舗ごとに持ち込み品目が異なりますので、うん、はい、詳しくは後ほど説明するホームページ記事をご覧ください、
はい、まあ、スーパーには本当にですね、もう毎日のように、まあ、週に何度も行くって方 も多いと思いますからね、ぜひこのお買い物のついでに資源物を出せるというのはもう本当に便利ですよね、
はい、
またスーパーの出入り口付近、この回収ボックスを置いてあるの見たことあるんですけれども、買い物に行く際にこれぜひこれからじゃあここは何が出せるかっていうのね、
はい、
そういったものをチェックしておけばまた、ね、次そういったものを持っていけばいいですからね。
そうですね、
はい、さあそれでは続いてはリユースショップ、こちらは何を回収してるんでしょうか。
はい、で今回作ったリストでは、
はい、
出張買取、それから宅配買取、こちらを実施している店舗をご紹介しています、
はい、
で製造や購入してから比較的年数が経過していないまだ使えるベッドや洗濯機などの大型家具、はい、家電は、出張買取が利用できます、はい、出張買取では電話などで予約をすると家まで業者さんが査定に来て、うん、
はい、
来ていただき、査定結果に問題がなければ商品を引き取ってもらえるため自分で運搬する必要がございません、
はい、
また先ほども説明しましたけれども、市の収集では、 あの粗大ごみとして出していただく場合は、はい、820円の処理券が必要になってしまうんですけれども、リユースショップに買い取りをしていただければ、うん、この820円が節約できるだけでなく、はい、まあ、買い取り金額が、うん、まあ、ちょっとしたお小遣いになるかもしれません。
なるほどね、はい。
また宅配買取なんですけれども、こちらは雑貨や衣服などを段ボールに入れて着払いで送ることで査定が行われます、はい、こちらも査定結果に問題がなければ買取成立いたしまして、査定金額が、お客様の口座に振り込まれるという流れになります。
なるほど、はい、
宅配買取もお店まで持ち込む手間が省けるので、はい、例えば買取依頼したいものがたくさんある場合は、はい、非常に便利だと思います、これらのリユースショップを利用してまだ活用できる不要物をリユースしましょう、
はい、
店舗や品目ごとに買取品目や買取基準が異なりますので、はい、詳しくは各店舗までお問い合わせしてください、
はいはい、まさに出張買取とか宅配買取、これは本当に便利そうですよね、はい、なかなか重いものを、ね、自分で運べなかったりとかですね、ご高齢の方なんかもう動かすこともできないという方はね、ぜひ宅配、出張買取宅配買取ご利用いただければと思うんですが、この大型家具の家電ね、なかなか自分で運んだりするの大変なので、でも今ご説明いたように処理費用が節約になるだけでなくて、ひょっとしたらお小遣いもちょっとこうなるかもしれないっていう ね、一石二鳥にもなりますし、やっぱりあのゴミとして出すよりもまだまだ使ってもらえるものは使っていただいた方がいいですもんね、
はい、
そうです、はい、さあ続いてはホームセンターでは、こちらはどういったものを回収しているんでしょうか。
はい、でホームセンターでは買い替え時に使用済みの同一商品を引き取りするサービスを行っているところがあります。
はい、
例えば車のバッテリーや消火器、その他お店によりさまざまなものが引き取り可能です、
はい、
専門の業者に引き取りを依頼すると有料になってしまうものもたくさんありますけれども、はい、こちらの引き取りサービスを利用すれば、買い替え時に無料で処分してもらえるものもあります、
はい、
買い替え時の引き取りサービスを活用して賢く資源化ごみ減量しましょう、はい、店舗ごとに引き取りサービスを実施している品目が異なりますので、詳しくは各店舗までお問い合わせください。
はい、まあね、今もありましたように消火器など、ね、専門業者に引き取りを依頼するとやっぱり有料に、ね、なってしまいますから、はい、これ買い替えのタイミングでうまくこう無料で引き取りしていただいて、まあ、新しいものを、ね、自分の家に置けるっていう、これは非常に嬉しいですよね、
はい
はい、まあ、そしてですね、今まで教えていただきましたこのスーパーマーケットリユースショップ、ホームセンターのこの店舗名連絡先をぜひ知りたいという方はどのようにしてこれは調べたらいいんでしょうか。
はい、こちらは広報2月1日号と、はい、それから2月後半から回覧板や市役所、市所などで配布する、
はい、
平成30年度ごみ資源物の出し方、こちらに記事を載せています、
はい、
実際にその店舗名が載っているリストについては、瀬戸市ホームページの店舗を活用して賢くごみ減量を資源化しようという記事の中で、実際の店舗名や回収品目を載せていますので、はい、ぜひご覧になってください。
なるほど、ぜひそちらで見ていただいて、ここのお店はこういったものは回収できますよとかね、その後も一緒にチェックしていただければと思います、
はい、
さあ、今日はですね、店舗を活用したゴミ減量資源化についてお話をねお伺いしてまいりましたけれども、やっぱりこの身近なお店でゴミや資源物を出せるっていうことがね、分かりましたんで、これは本当にわざわざねゴミを出しに行ったりとか大変だなと思ってしまうこともあるんですが、うん、お買い物ついででしたらね、
はい、
ぜひご利用いただければと思います。
そうですね、
ね、じゃあそれでは最後になりますが、環境課からぜひお知らせをお願いいたします。
はい、来月の話になるんですけれども、はい、3月24日土曜日、
はい、
こちらで安らぎ会館の栄養実習室の方で環境に優しい親子料理教室を実施します。
はい、
今回は旬の春キャベツをまるっと1個食べきろう、こちらをコンセプトに、
はい、
メニューとしてはロールキャベツ、キャベツのスープ、コールスローサラダ、キャベツのクッキーを作ります。はい、当日はキャベツの葉っぱから芯まで全て料理に活用するため、はい、食材を無駄にしない料理法を、はい、親子で楽しく学んでいただけます。詳しくは広報3月1日号に掲載いたしますので、興味のある方はお申し込みお待ちしております。
はい、 今日はですね、瀬戸市役所環境課の石垣雅俊さんにお話を伺ってまいりました。石垣さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
変わっては広報瀬戸2月15日号から瀬戸市の情報をお伝えしてまいります。さあ、まずはですね、広報瀬戸3ページに掲載されておりますけれども、平成30年春の火災予防運動についてです。3月1日の木曜日から3月7日の水曜日まで、この春の火災予防運動の期間となります。さあ、平成29年度の全国統一標語はですね、火の用心、言葉を形に習慣に。あ、なかなかいいですね。火の用心、言葉を形に習慣に、こちらが全国統一の標語となっております。さあ、そういった中ですね、平成29年中の瀬戸市の火災状況なんですが、出火件数は38件でして、前の年よりも2件増加しているそうです。で、タバコが原因の火災が7件発生しているということなんですね。ですから、タバコは指定場所で喫煙をして、また投げ捨て等は絶対しないようにお願いをいたします。そして、万一火災が発生した場合、また火災を発見した場合は、慌てずに速やかに119番通報をお願いをいたします。まあ、あのね、冬場空気が乾燥して強い風も吹いたりしますのでね、本当にあの火の取り扱い十分ご注意いただきたいと思います。さあ、そして住宅火災、命を守る7つのポイントというのもですね、掲載されておりますので、ご紹介してまいりましょう。まず3つの習慣は、1つ寝タバコは絶対にやめる、2つストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する、3つ目、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す、これ3つの習慣です。そして4つの対策、こちらご紹介しましょう。1つ目、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2つ目、寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。3つ目、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。そして4つ目はお年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。いかがですか、3つの習慣、4つの対策、ぜひ皆さんこちらですね、お守りいただければと思います。さらに、天ぷら油火災に気をつけようということで、毎年天ぷら油による火災、こちらもね、多発しているということなんですね。あのコンロに安全装置がついているもの今多いですが、安全装置がついていても、この油の量とか鍋の底の反りによって正常に働かないこともあるそうなんですね。なので、説明書を読んで正しく使用するとともに、揚げ物をする際はやっぱり絶対にその場を離れないように、ぜひこちらをお守りください。でですね、主な行事をご紹介しますと、林野火災消防訓練が2月25日の日曜日ですね、市の消防団訓練場、こちら桃源公民館及び桃源小学校の北ですね、北西側の山林で行われます。午前9時30分から10時15分で、訓練はね、ぜひ見学できるということです。3月1日にはミス瀬戸物による1日消防庁消防署長、こちらですね、市内各所、まあ、市役所やパルティ瀬戸で行われますし、1日から7日のこの火災予防運動の期間は、消防職員や消防団員および婦人防火クラブ員による防火広報なども行います。また3月3日の土曜日はワンワン消防隊による防火啓発活動ですね、こちら、愛館の瀬戸市駅周辺で午前10時から11時30分の予定で行われます。ぜひですね、皆さん春の火災予防運動期間中だけではなくて、やっぱり普段から日頃から火の取り扱いなどにも十分ご注意いただきたいと思います。さあ、瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A ということで、今日は瀬戸市役所環境課の石垣雅俊さんに、店舗を活用した賢いゴミ減量資源化のお話についてと、広報瀬戸2月15日号から瀬戸市の情報をお伝えしました。